この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、立ち読みストの慎吾です。私にとって今日は2018年5月7日月曜日です。青山ブックセンター六本木店が6月25日をもって閉店するとか、1980年に1号店としてオープン、38年にわたる営業でした。ここにはですね、私テレ朝でのナレーションの仕事を終えたら必ず寄ってましてね、 ABC 青山ブックセンター、アメリカのコメディアンの本なんかをよく買いました。あとはサブカル系とかデザイン系の本ですね。閉店までにもう一度行ってみようと思います。では雑誌チェックです。今日5月7日の三つ星記事は週刊現代132ページ、見出しはさだまさし関白宣言を語ろう。週刊現代の定談企画熱闘スタジアム、熱闘の闘は討論の闘ですね。第283回、今回のテーマは1979年のヒット曲関白宣言。さださんの妹さだ玲子さんをはじめ当時を知る関係者が語り合っています。ポイントをピックアップです。まずこの歌が生まれるきっかけは何だったか。すべては京都ポント町の路地裏にあった小さなスナック、ハトのママとの会話が始まりだそうです。ある時ママがさださんにこう言ったそうです。最近男がダメになった、男がダメになると女がダメになる、女がダメになると子供がダメになる、子供がダメになると世の中がダメになる、男どもよしっかりせえ、そんな歌を作っとくれやす。でさださんは新曲ができると家族にまず聞かせて反応を見るそうなんですね。理由は家族が一番辛辣だから。そのため夜中に皆さん起きてください、新曲ができましたよと家族を叩き起こすそうです。で家族が眠い目をこすりながら茶の間に行くと、ハイテンションのさださんがこたつの上に立って歌い出す。でこの関白宣言に関する感想は、お父さんが面白い、お母さんはこういう曲があってもいいんじゃないのとあっさりしたものだったとか。でこの年の紅白歌合戦にも出場したさださんですが、この時にネックになったのが演奏時間の長さだったそうです。当時の紅白は基本的に2分半の枠しか認めていなかったんですね。でも関白宣言は5分半もあった。そこで NHK 側が美空ひばりさんにお伺いを立てたそうです。関白宣言は5分半なんですがよろしいでしょうか。するとひばりさんが、あの歌は最後まで歌わなきゃ意味ないじゃないのと言ってくださった。それを聞いてさださんはすごく喜んだんだそうです。ちなみにこの関白宣言の次にリリースした親父の一番長い日はさらに長い12分半という大作でしたが、当時はラジオで曲を3分以上流すのが難しい時代で、文化放送では親父の一番長い日を前半と後半と2日に分けて流したりしたそうです。最後にこぼれ話をもう一つ。関白宣言のレコードジャケットの衣装は黒いスーツに黒の革靴ですが、撮影当日さださんがうっかり白い靴下を履いたまま来てしまい、後から靴下だけ黒く塗りつぶしたんだそうです。関白宣言だけでも十分な物語になっているわけですが、さださんの場合は94年に続編関白失脚という歌も作りましたね。すっかり立場が弱くなったお父さんの悲哀をコミカルに描きました。こういういい意味でのさださんのしつこさ、これもある種の才能ではないでしょうか。
海外からのカンパはペイパルで、
立ち読みストアットマーク gmail.com まで。
国内のカンパはみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。